全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日はがん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドラインについて、福岡大学病院医療情報部消化器外科教授で日本がんサポーティブケア学会神経障害部会長の吉田洋一郎さんにお話しいただきます。
皆さん、こんばんは。福岡大学病院の吉田と申します。よろしくお願いいたします。日本がんサポーティブケア学会の神経障害部会で部会長を私はしており、この部会のメンバーが中心となってがん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドラインを作成しております。本日はこのガイドラインを中心にお話ししたいと思います。化学療法誘発性末梢神経障害 CIPN は抗がん薬によって誘発される末梢神経障害で、国際的に確立した診断基準はありません。神経毒性を有する抗がん薬の開始後に自覚症状、腱反射消失、左右対称性のしびれや異常感覚などを生じたときに CIPN と判断されているのが現状です。保険診療での病名としての CIPN は存在しませんので、通常は神経障害性疼痛と病名をつけて診療を行います。この神経障害性疼痛は、体性感覚神経系の病変や疾患によって引き起こされる痛みと国際疼痛学会によって定義されますが、確定診断には神経損傷を示唆する画像や神経生理学的検査などの異常を呈することが必要条件になります。ただそういった画像の異常を検出することは難しく、また神経生理学的検査も明確な基準がありませんので、これらの必要条件を満たすことは臨床上少ないのが現状です。 CIPN は患者さんの生活の質 QOL を著しく低下させる要因となり得ますので、薬剤師として CIPN の早期発見管理において重要な役割を果たすことが求められると思います。概要についてですが、 CIPN は抗がん剤治療を受ける患者の 30-40% に発生するとされていますが、薬剤によって頻度はかなり異なります。薬剤添付文書に記載された CIPN の頻度は全薬剤の中でオキサリプラチンが 96% と最も頻度が高く、同じ白金製剤であるシスプラチンは 10% 未満とされます。タキサン系ではアルブミン懸濁型パクリタキセルの頻度が 60% と高いです。その他に頻度の高いものとしてエリブリンが 28%、 ビンクリスチンが 25%、 サリドマイドが 37.8%、ニボルマブが 18.8% でした。その他にもたくさんの薬剤が CIPN の原因となり得ますので、2023年に発行したガイドラインをご確認いただきたいと思います。 CIPN の症状はしびれや手足の感覚が鈍くなる感覚鈍麻、チクチクやピリピリといった痛み、手足の筋力が低下し物を持つのが難しくなったり、歩行などが困難になる運動障害などが含まれます。しびれや痛みなどの症状は手足の末梢から左右対称性に始まり、徐々に中枢側へ広がることが多いです。重症の場合、日常生活に支障をきたし、歩行困難により車椅子を使用したり物を持てなくなることもあります。CIPN は治療中だけでなく、治療終了後も長期間にわたり症状が続くことがあります。これはコースティングと呼ばれる現象で、白金製剤に特徴的な症状です。また、カペシタビンなど併用する際には、手足の皮膚が障害される 手足症候群が発症するため、鑑別が難しい時もあります。評価法ですが、痛みの評価から神経学的評価まで多岐にわたりますが、最も臨床上有用性の高い評価は患者報告とされています。末梢神経障害の診断は、教科書的には神経学的検査や電気生理学的検査に基づいて行われますが、CIPN に関して言うと、それらの検査は日常診療ではほとんどされることはありません。ガイドラインに掲載されるような臨床試験の論文でさえ、ほとんどされていないのが現状です。仮に検査をしたとしても、どういった結果が出れば異常なのか定義されておりませんので、検査結果を反映することが難しいのが原因だと思います。一番多く使用されるのは CTCAE ですが、化学療法に伴う有害事象を評価するためのスケールとして開発されたもので、末梢神経障害を特異的に評価するために開発されたものではありません。そのため、この評価法にも問題点があります。CTCAE は有害事象のグレードを0から5まで表しますが、末梢神経障害のグレード0はもちろん症状がありません。またグレード1も症状がないと定義されているため、グレード0と1の明確な境界がわかりません。またグレード2は中等度の症状、グレード3は高度の症状という具体性に欠ける基準しか記載されていないため、解釈によって基準が異なることが問題視されています。そういった中で、実際の臨床では、末梢神経障害を引き起こしうる薬剤を使用して、患者さんが左右対称性の手足の末梢から発症する痺れや痛みが出現したと言われたときに、CIPN として診療しているのが現状です。ガイドラインでは、診断アルゴリズムとして、症状や所見に合致した人の中から、糖尿病や尿毒症、膠原病などを除外するようになっております。その経過を評価する際には、患者さん自身が評価するビジュアルアナログスケール、BAS やニューメリカルレーティングスケール、NRS、神経障害質問票などを用いて経過を見ていると思います。予防と治療法についてですが、現時点で明らかに有効な予防法はないとされます。多機酸系薬剤による CIPN を予防するために、手足を冷やす冷却療法が神経障害を軽減する可能性があるとされ、今後の発展が期待されます。治療法に関しては、アメリカ、ヨーロッパ、日本のガイドラインで唯一推奨されている薬剤がデュロキセチンです。しかし、昨年 CIPN に対するデュロキセチンの効果に関する初めてのシステマティックレビューが論文として発表されました。その論文によると、プラセボと比較して、デュロキセチンは予防及び治療において統計的に同程度の効果という結果でした。唯一推奨されるデュロキセチンが否定される結果となってしまい、CIPN に苦しむ患者さんへどう対応してよいのか、臨床上非常に悩むことになります。2019年に我々が日本における CIPN に対する処方薬の現状をアンケート形式で調べた結果を2020年に報告しています。最も使用頻度の高い薬剤はプレガバリンで、2番目がデュロキセチンでありました。プレガバリンは神経障害性疼痛に効果のある薬剤ですが、その後に同等の薬剤であるミロガバリンも発売され、現状ではプレガバリンとミロガバリンが多く使用されていると推測されます。ただ、これらは根本的な治療法ではないため、一定の症状が出現した場合は原因薬剤を中止することになると思いますが、化学療法が有効な場合でも原因薬剤を中止するのが良いのか判断が難しい局面に遭遇します。治療効果と有害事象について 患者さんに十分説明した上で治療法の選択をすることが大切だと思います。薬物療法以外として運動療法や鍼治療、マッサージなども挙げられますが、今後の発展に期待したいと思います。多職種連携についてですが、医師、看護師、薬剤師、理学療法士など多職種が連携して患者さんのケアを行うことが CIPN の管理において重要です。患者さんに対して CIPN のリスクや症状について説明し、早期に症状を報告できるように支援することが必要です。病院ごとに役割が異なりますので、多職種で話し合って役割分担を確認する必要があると思います。福岡大学病院では薬剤師の方に化学療法のサイクルごとに症状を定期的にモニタリングしてもらい、積極的な処方提案をしていただいています。医師としても助かりますし、早期に対応ができ、患者さんからも喜ばれていると思います。まとめになります。 CIPN は抗がん剤治療に伴う重要な副作用であり、患者さんの QOL に大きな影響を与えます。 CIPN は評価も難しく、治療法も確立されておりませんが、多職種連携により副作用モニタリングを行い、化学療法の効果と有害事象を考えながら治療方針を決定する必要があります。薬剤師が行う薬剤管理、有害事象の患者教育、副作用モニタリングがCIPN のマネジメントには重要な役割を果たします。そのため CIPN に関する最新の知識を持ち、必要に応じて医師などと多職種連携して治療方針を調整することが重要です。以上になります。なお、2023年にがん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドラインを発刊しており、詳細を知りたい方はご参照いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
今日はがん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドラインについて、福岡大学病院医療情報部消化器外科教授で日本がんサポーティブケア学会神経障害部会長の吉田陽一郎さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。